コータンと宮美です。
ムータンとウムで
ございます。ゾータンとケルです。
はい
はい、今日は何の日、
うん、
11月17日です。
これはまたウムっぽいって言って差し支えないかもしれないですね。
お将棋の日です。
なんで
え、そうなの、ウムって将棋できんの？
俺なんか全然
シシって言えば
いやいや、わかんないけど
将棋なんか話したことない
で、できるんですか将棋？
いや、ほぼできないですよ。
だって落語とか好きじゃん。
なんでだよ、
あのさ、お前外人か？
いやいやいや、まあ確かに大きくくくりすぎだけどさ、
お前落語と将棋を結びつけるな、日本っぽいというだけで。
でも、え、じゃあ意外といい服ができたりするの？
まあ一応できるよ。そんなにできないよ。
まあ、ルールは分かるでしょ。
まあ、その動きとかは多少分かるけど、
いや俺そんだったら俺の方が上手いよ絶対。
うん、そうだと思う。だったら俺そこまで知らないもんだって。
穴熊とかそういうのは知らない。
ああ、攻め方まではない。攻め方はないけど、意外とそこそこはできると。
そうだ、で俺も、あ、じゃあもっとできんの、なんとなく
で一番できない人ですよ。要は今の話になる
から。お前嘘つきだな。
なんで偽ったことないじゃん。俺
見た目とのギャップが。あ、それで人気取らせるか、ギャップで見た目との。参っちゃうな。
で、なんなの、で、なんだっけ、将棋の日なの。
将棋の日なんですよ今日。
なんで
1975年、だちょうどウムが生まれた年だからね。
俺と絡めになってたから。うん、
でこの日はですね、なんでかっていうと、江戸時代に将軍好きの徳川吉宗。
将軍好きじゃねえ。将軍好きだ、この将軍。将軍だ
けど。もうなるべくしてなった人だね。
ちっちゃい頃から将軍が好きで、
将軍が好きで好きで。
将軍だ、将軍だってやってたらしい
んだね。
吉宗。やっぱ
言うもんだな。
言ってみるもんだね。
言ってみるもんだな。
夢は叶うって言ってた。名言が。吉宗の名言。
将軍ってちなみにさ、何人もいんの？その同じ時期に。
いや、一人。
将軍は一人なの。その時代に。
時代、そうですよ。いや、勝手に言ってるやついるかもしれないよ。
冬将軍
とか、鍋将軍とかがいるかもしれない。
あ、でも将軍って、
いや、一人。
一人なの。
一人
トップ、トップってこと。
うんうんうん。
そうです、
当時。なんとか軍の将軍と、なんとか軍の将軍とかいないわけ。
あ、まあ、それは、でも、この時代やっぱ呼び方変えてるんじゃない？
うん。その、
五家老とかさ、ほら。
要するに首相みたいなもん。
そうだね。
一人なん
ですね。徳川幕府の、征夷大将軍っていうのかな、じゃあ。
ね。
正式には。
ああ、なるほどね。あの、なんて、戦国時代あったじゃん。あれは武将か将軍にはなんないんだろ
う。そうだね。
それぞれのトップの人でも。
ああ。
まあ、そうだね。で、意味合いとしては本当この人、だから征夷大将軍なのかもしれない。
それしか言われてないけど。あと2回は言うでしょ、
征夷大将軍だよね。
今週のテーマの中でも2回ぐらい
いずれ羽賀健児が出てきた時も言います
から
。羽賀健児でいいんだ。
羽賀健児でいいんだ。
そっか、じゃあ将軍一人なわけだね。将軍好きって、その時はもう自分しかいないんじゃない。
自分好き。
はい。吉宗がですね、この日をお城将棋の日としてて、年に1回のこの御前対局っていうの、吉宗の前で対局っていうのを制度化したんだってね。
名人がやるんだ。
名人が。
はあ、
殿様の前です。これさ、世界三大将棋っていうのがあるわけですよ。
え、将棋って何、いっぱいあんの？
ね、チェスとかも、チェスは絶対認めねえだろうけど、一応チェス、将棋、あともう一個で世界三大将棋って呼ばれてるんですよ。
三大将棋の中に一個将棋がまず入ってるね。三大将棋の中に、
だからもう将棋、将棋目線で、俺と、まず俺でしょ。
で、チェスでしょ。
敬蔵もしかしたらさ、俺らのことを世界三大敬蔵とか呼んでないよ。
まず俺でしょ。
まず敬蔵でしょ。それから祐希くん、まあ、うむもん入れとくか、三大敬蔵って。一人でいいよ。
そう考えるとおかしい。
おかしいよ。三大将棋って言って。
将棋ってジャンルがあれば別だけどね。
別ですよね。
だからもう将棋。
三大ゲームならわかるよね。
そうだったね。
将棋ってジャンルに入っちゃってるんですよ、チェスは。
チェスは。チェスはもう将棋であると。
チェスが認めてるかどうかわからないですよ、受け入れて。
将棋側から言うとね。
そうそう。チェス、将棋とあともう一個あるんだけどさ。俺これ聞いたこともなかった、こんな遊び。三大っていうぐらいなんだけどさ。
何何？
もし言っちゃいますか。シャンチー。
上海じゃなくて、
でもまあ要は中国のね、ゲームらしいんだけど、こうなんつうの、これ見ると分かりやすいかな、将棋、確か将棋盤みたいのにこういう駒を置いて、
あ、丸い駒のやつだ、なんかあるわ、
見たことある？
あの、いや、やったことも生ではないよ、
見たことないだろうけど。
なんかでもね、あ、いやでもね、うん、俺日本でもそれね、うん、なんていうの、シャンチーっていうの、
シャンチー、
俺大阪でそれやってる人いたような気がするんだよな。
あ、じゃあ
大阪のなんか町の将棋場みたいなのとかあるじゃん、大阪って。
あるね。あ、でもあれ将棋じゃないの、やってんの、将棋とか囲碁じゃないの。
いや、将棋もやってるけど、そのチャンチー、要するに丸いなんか、ね、あ、違う、台湾とかかな。
台湾とかなら全然ありえそうだよね。
シャンチーっていうの、うん、どういう字なの、シャンチーって。
シャンチーはね、
シャンチーってひらがなでシャンチーって書いてあるの。
カタカナ、
カタカナ、カタカナで、
カタカナでシャンチー、
うん、
シャンチーってなんだろうね。
あの、日本の歌手のシャンチーとは別人ですよ。
シャンチーは中、いるの、そういうシャンチー。
いるんだって、日本の歌手の。
シャンチーは中国で創造され、1000年以上の歴史を持つゲームですと。チェスや日本将棋など、世界を分布する将棋型ゲームのルール、将棋型なんじゃないの、だから。三大、それ、君。三大将棋じゃなくて、やっぱり。
え、ウィキ、ウィキじゃない、
予備機じゃないけど、シャンチーということでね。あるんですね、シャンチーの。もうあれもあるもん、やっぱりそういう競技会みたいなのね。
へえ、
うん、なるほど。
まあやったら面白いんだろうね、多分ね。
ねえ、面白そうだね。
うん、シャンチーね、国際シャンチー連合会っていうのあるからね。
へえ、
中国の北京市にある。ちょっと言うけどね、
なんかその駒で将棋と違うのは、あの、対戦する二人の持ってる駒が全然違うわ。将棋って一緒じゃん、王相手さ、金銀
相手と違うんだ、駒が。
これね、日本ね、シャンチー協会っていうのもあってね、そこのね、ホームページね、まあ3秒で作れるね、ホームページだね。俺こんなホームページ見たことない。
見て、
トップ画面にまずね、トップ画面が3行ぐらいしかないんだ。
うん、
日本シャンチー協会っていうそのタイトルと、一番下にシャンチーについてお問い合わせっていうメールアドレスなんだけど、はいはい、他はシャンチーとは、とシャンチー情報局しかないの。で、絵とか一切ない。シャンチーとはっていうのも、うん、一辺、
もう白黒。
写真すらないで。
こんなのある、シャンチー協会。思ってして。
もうちょっと書けたんじゃねえか
って、
ね、
もうちょっと書けるでしょうよ、これ。なんだこれ。
まあこのシンプルさもシャンチーのね、
シャンチーなんでしょうね、うん、これがまさに
忘れないですね。
はいはいはい、
なるほど。
まあ我々小物はもうシャンチー普及に、じゃあ
そうですね、
はい、やったことないですけども、
うん、そうですね、なんとかシャンチー盛り上げていき
たいですね。
なんとかね、
はい、
もう盛り上げていきたいという所存でございます。
はい、
さてさて、
はい、
今週のトークテーマですけれども、ね、まあシャンチーといえば中国、うん、中国といえば韓国。
まあね、
韓国といえば鶴橋、
はい、
鶴橋といえば焼肉ということで、
なるほど、
見事につながってきましたけれども、
はい、
焼肉について、
うん、
焼肉ってのはやっぱね、
はい、
深いですから。
意外とやんなかったですね、
う
ん、
そうですね、言われてみればね、
焼肉の歴史とか知りたいもん。
これさ、なんか、まあ、ゆうひくんも言ってたけどさ、あのほら、焼肉は韓国発祥だと言いがちだが、うん、実は日本だぞって言ってたじゃん、うん、
まあ、思いがちだね、
うんうん、
おお、そうそうそう、そこまで覚えてますか。
はいはいはい、
まさに NHK 人間講座に出てらっしゃった。
僕出てましたね。というか、あれ制作サイドに、
制作、あ、作ってたの。
作ってた。
7年前からもうジーニアスの原型みたいな。
そうです、
話で
作ってましたね、
携わってたと。
はい、
なぜこんな固い番組を。
まあ僕結構ほら、リスナーの人でさ、ジニアスアットワークって何やってんのか分かんないとこがあると思うんだけど、要するにオープンなそのね、嗜好品 TV とか、見えてるもの以外に、まあ作ってるものがあるじゃない。実際その表に出てなくても。で、NHK は大体うちだよね。
大体まで言っちゃうん
ですか。大体うちですね。
めっちゃでかい会社ですよ、そした
ら。めちゃくちゃでかいです
。7年前からだな、しかもね。
7年前だ。知り合う前からやってたんです
か。試して買っても大体15分くらいうちだから。
あれ分けて
作ってる。分けて作ってるから。
全部一括。
山瀬まみんとこ大体うち。
あ、そうなんだ。なるほどね。本当にだから2001年の NHK 人間講座で、焼肉は韓国文化と思いがちだが、戦後の日本が生んだ食文化である
って。そうなんですよね。
なるほど、
大阪ですよね。
ねえ、だから、うん、影響あったにしろ、うん、やっぱり焼肉の起源は日本であると考えられてるって、
うん、
ただほら日本だけども、うん、この日本のさ、うん、在日のさ、
うん、
朝鮮人とかが、うん、やってたから、なんかもうやっぱ向こうのものみたい
なね。ああ、なるほどね。
うん、うん、
これはまあお二人ご存知かもしれませんが、
うん、
その戦前にね、
うん、
捨てるか肥料にするか だったその臓物を朝鮮人の女工がもらってきて焼いて食べたのがホルモン焼きの始まり。
はいはい。
でホルモンを焼いて食べる習慣っていうのは朝鮮にはないんで、
も
う
そもそもね、
だからホルモン焼きは日本で始まったと。
なるほど。
で戦後になりまして、ホルモン焼きの屋台が、ホルモン屋や朝鮮料理屋という名所になっていく中で、新宿にですね、美濃屋千枚といったホルモンだけではなく、ロースやカルビなどの精肉を用いる店もできてきたと。
新宿なんだ。でも大阪っていうけどね、もともとはね、焼肉。
ホルモンはそこなのかね。
なるほど。
で、あ、もうこれすげえ具体的に出てるよ。この新宿で在日朝鮮人の女性が経営する、明月館っていうのかな、
明るい
明るい月の館が焼肉の祖である。
へえ。
主張を別冊ブブカが出してると
が出してるとね
みたいですね。
明月館っていうのは
明るい月の
明るい月の館、
館はあのいわゆる館だよね。そうそうそう。へえ。新宿明月館ね。なるほど。
まだある
みたいですよ、新宿明月館は。
ここはさすがにゆうひくも行ったことない。
新宿明月館はね、行ったことないね。
どこですか。
まあ大久保だろうね。
そうだね、
新宿。
まあでも東京一古いとも言われてる韓国料理店ってやっぱ書いてあるからね。あ、明月館って分かった、あそこだ。
行ったことあった。
いや、ないないない。あのでもさ、あそこ
西新宿の方だよね。
あそこだよ。
あの、もう一声
もうちょっと出してもらえますか。
うん、
番組作ってたんでしょ、ね、その焼肉の。
いや、俺はだからそれ大阪っていう観点から作ってたから。
ああ、なるほど、ね。
まさかこんな身近に。
まさかこんな身近にというので、今一回ね、驚いてますけど、あそこだ。なるほどね。
ああ。はいはいはいはいはい。
確かにありますよ、明月館。
ありますね。
はい。
うん。はい、あそこなんだ。
という説もあり、最も一般的なね、最も一般的な説は、江戸時代の、あの、桃んじやあるじゃないですか。
桃んじや。
桃んじや。
あの、江戸時代の桃んじや？
桃んじや。
あの、両国の方にあるね。
桃んじやとかね。
え、お店でしょ？
あの、要するにだから焼肉屋みたいな、くくり。
あ、そういうのが桃んじやっていうふうに。
桃んじや、桃んじや。
だったんだ。今両国の方にあるモモンジャって、そのイノシシとかも食べれる。
そうですね。
へー。
それも完全に流れ。
それは昔は何、焼肉屋みたいなことがモモンジャっていう、
というかだからそういう、あの、店舗の名前じゃなくてそのジャンル、
ジャンルだったんだ、モモンジャって。
江戸の農村 で農民がさ、あの、ほら、農害獣、害獣ね、
はいはいはいはい、
イノシシや鹿を利根川を利用して江戸へ運ん で、でその他犬、猿、牛、馬、牛肉などをやっぱり
牛、馬、牛肉。
すいません。すいません。はい、間違い探し一つ。
本当だよね。牛、馬、牛肉。区切り間違いだね。
はい、
犬、牛、馬など牛肉、馬肉等を食べさせたり売っていた店なんて言って。
へ
え。でもそれはそのお店の名前じゃなくて、そういう焼肉屋みたいな、全体の総称がモモンジ屋なんだ。
食べてたんだね、でもね、その。
でも表向きは肉食はあんまり嫌がられてたから、これらをなんていうの、薬食いっていうのかな、これ。薬食い。
あ、
そうそう、薬食いっていうの。
薬食いって言うんだ。食ってるようにしてたんだ。
イノシシを山クジラ、鹿をモミジ、それと称してたそうです、
ね。
そうね、
やっぱそうだ、両国広小路とか、麹町とかにあった店が有名だったんだって。
はあ、じゃあそれが今モモンジ屋っていう名前で残ってる
ね。
ね、今ね。
なるほど。
へ
え。まあでもだからそれは、でも必ずしも別に焼肉ということではないんだよね、きっとね。肉を食べてたということで似てたのか、多分今みたいな形で焼肉ってことはないと思うよ。
そうだね、その、ね、なんか今みたいな焼肉じゃないけど、その肉食うって文化が明治維新後に、
はいはいはい、
西洋から今度バーベキューが入ってきたと。
いきなりバーベキューだろ。バーベキューだったの、それ本当に。
西洋からバーベキューの影響を受けて変化して、さらに世界各国の日本焼く料理の影響も受けて、こうなって今の日本料理の焼肉ができてると。
なるほどね、深いですよね。
なるほど。は
い、ということで今週はね、テーマ焼肉と掘り下げていきます
。この先へ続く道を夢見ているんだ。